昔昔のそのまた昔、今日の都に藤原の豊光という方がおりました。この藤原の豊光という人は大変思いやりがあり、責任感も強かったので、子供の頃から友達も大変多かったそうでございます。それではこれよりアッコヤ姫、始まり始まりでございます。さて、藤原の豊光大きくなると、マロはそなたを気に入ったぞよ、豊光、もっとそばにより詳しゅう話をしてみるがよい。はは。こうして藤原の豊光は、当時の天皇から絶大なる信頼を集め、右大臣、左大臣と出世街道を人より早く歩んでいくのでありました。すると、友達の中には、なんでだよ、豊光ばっかり天皇にうまく取り入られやがってさ。ああ、面白くね。ムカつく。みんなでさ、今のご時世にあーっと一泡吹かしてやろうじゃねえかよ。そう言って謀反を企む悪い友達が現れてしまったのでありました。あの帝様、不穏の動きがございまして、謀反を計画する者どもがおるようでございますが。
何？なんじゃと？どこのどいつでごじゃるか。
その方、早々にその者たちを捕らまえてまいるのじゃ。
はは。
こうして藤原の豊光の友達はあっけなく捕まってしまったのでありました。
うわっ！ぎゃ！だ、助けてください。
生ぬるい石を抱かせよ。ずっしり。
うわあぎゃ。
ずっしり。
足が、足が。
ずっしり。
骨が折れる。
水をかぶせよ。
うわあぎゃ。殺される。
あの帝様。藤原の豊光はあっしらの子供の頃からの友達でして、一緒に謀反の計画を立てておりやした。
何？なんじゃと？マロが信頼を一番寄せているあの藤原の豊光がだと？
誰か、誰かおるか！藤原の豊光を今すぐここに呼んで参るのじゃ。
はは。
お呼びでございますか、帝様。そなたはあの者たちを存じておるか。
ああ、あれは私の幼なじみでございます。
あの者たちはそなたも一緒に謀反の計画を立てておったと申しておる。
決して帝様、そのようなことはございません。第一、あの者たちにそんな大それたことができるわけがございません。
たわけものんべんが。そなたはあの者たちをかばい立てするのじゃな。もうよい豊光。マロはそなたの顔など二度と見とうない。出て行け、出て行くのじゃ今すぐ。そなたは出羽の国に、くら替えじゃ。
こうして藤原の豊光は、言われのない謀反の罪を着せられ、ではの国、今の山形に干されていったのでありました。しかし、真面目で仕事熱心な藤原の豊光は、着任早々、夏の日照り続き、
秋の長雨に備え、皆で協力できることはないものかと、わざわざ自分の屋敷に村人たちを集めては話し合いを設けたのでありました。そして災害時に備え、穀物を備蓄するなど計画を立て、自らも質素倹約に努め、藤原豊光出羽中を出向いては、村人たちから困りごとはないかと耳を傾けたのでありました。すると、よそ者だった藤原豊光、次第に、今度今日の都からおいでになされた国師様、
私たちに優しゅう寄り添ってくださる。
なかなかええ人でねえだか。豊光は次第に村人たちから信頼を集めていったのでありました。しかし、
いやはやどうにかならぬものか。豊光には気がかりなことがあったのでありました。言われのない謀反の罪を着せられ、出羽の国に追いやられてきた藤原の豊光でありましたが、豊光には幼い娘がおり、京の都に一人娘を人質に捕らえられていたのでありました。雨がザーザー何日も激しく降り続くのでありました。
今頃、娘はどうしているだろうか。
いかんいかん、今はそれどころではない。
雨じゃ、雨じゃ、名取川が氾濫してはならぬのじゃ。
すると、豊光の実直さが京の都へ噂として伝わり、無事、一人娘の阿子や姫、出羽の国に呼び戻すことができたのでありました。
父上、父上様。
おお、あこや、あこや、ああ、元気にしておったか。
あこやは寂しゅうしておりました。
そうじゃの、そうじゃの。
豊光は我が子をしっかりと抱きしめてやったのでありました。さて、出羽の国でのあこや姫は、身の危険を感じることはなくなったのでありました。しかし、頼りにしていた父上様はいつも朝早くから夜遅くまで屋敷を開けることが多かった。
父上様は今日もお忙しゅうしておられます。
すると、藤原の豊光それを穴埋めしたかったのか。はたまた豊光自身が今日の都の暮らしを懐かしいと思っていたのか。着物に帯とあこや姫のためにわざわざ今日の都から取り寄せてしまっていたのでありました。すると、出羽の国のような田舎では、阿子や姫のように優雅に着飾る子供はどこにもおらず、藤原の豊光の子供の頃とは違い、阿子や姫、友達が少なかったのでありました。しかし、真面目な父親の背中を見て育ったあこや姫。大きくなるにつれ、ことのほか、ことの腕前が。上がっていったのでありました。あこや姫、後半へ続く。